浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、オジバシックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介していきます。今回も前回に引き続き作曲家の林哲司さんをお迎えしました。林さん、今回もよろしくお願いします。
シティポップの音楽家ではなくて、音楽全体で自分の表現方法としては、映像の音楽っていうのはすごく好きなんでね、やっぱり学生の時に聞いたその映画音楽のサントラ版っていうのがすごく自分の中でエキスになってるんですよ。
あの頃さ、フィルムシンフォニックオーケストラとかっていうさ、日本の、あの実体のないオーケストラがあって、で主題歌のいい曲を綺麗に演奏してレコードを出してたよね。
出してて、しかもそれがですね、そのシートとかになってると、映画のシーンも見られるし、何曲か入ってて値段も安かったんで、僕たちはそういうものをまだレコード買えなかった。
朝日そのドラマかな
んか、そうなんですよ。でおっしゃるように、太陽がいっぱいも、フィルムシンフォニックオーケストラが日本で渡って、あのオリジナルのニーノノータのサントラ以上に、そちらの方が日本人には馴染みなんですよね。
というかオリジナルの音なんてのはほとんど紹介されて、多分レコードの契約の関係で出せなかったのかもしれないけど、いち早くそのフィルムシンフォニックオーケストラのがバッて出ちゃったから。
そうですよね、でもそれがあのイワシットパレードとかそういうとこにチャートされてますもんね、やっぱり早かったんですかね。
早かったんだ。
でそれがですね、サントラ版を、特にフランス・レーとか、バッカラックが、あの新しい、アメリカの映画ということで、音楽をやりだした時に、あの一番こうアレンジの参考になったのは、一つのメロディーに対していろいろな場面でアレンジを変えますよね。あれがすごくアレンジをやる上でこう器楽としてこう変えていくみたいなことは参考になりました。
映画としては当たり前じゃ当たり前なんだけどね。でも、そうかと思ったんだよね。
それはあの、メインテーマでシングル版になるものだけではわからない世界だから、やっぱり1800円とか2000いくら出して、サントラ版買って、その中でいろいろなものを吸収するっていうのがありましたし、それはあのアレンジャーとしての勉強にはすごくなりました。
それでそのバカラックの一番最初に
聞いた、
林くんが、あこいつすごいなと思ったのは、
これがですね、あの当時、郷里でバンドをやってたやつが東京に引っ越しちゃって、僕自身も学生として東京にいるわけなんですけど、そいつの家に行ったら隣の部屋から流れてきた音楽が、めちゃくちゃなんか気になって、これ誰って言ったら、バート・バカラックっていう、今あの一番受けてて、で、バカラックのブームに今なってるんだよって話をそのお兄さんから聞いたんですよ。で僕も買ってみたら、浅沼さんが多分
解説書いてた、
書いてたんじゃないかな。バカラックの世界っていう放題がついてましたけど、Make it yourself でしたっけ。
Make it easy
yourself でした。あれがタイトルになって、バカラックとしてはリーチアウトから数えると2枚目のアルバムだったんじゃないかと思うんですけど、それを聞いたら、いろいろなそのなんていうんですか、個性が彼の音楽から感じられて、その後にフェンで聴いてる時に自分がいいなと思った曲が、辿っていくと、そのバート・バカラッチなのか、
バート・バカラッチ、バチャラッチなのかね、
名前は分からないんだけど、とにかくこの人の作品はいいなと思って、将来的には自分が作曲家になった時には、ああいうようにそのいいなと思う作品がこう数珠つなぎでその作曲家につながっていけばいいな、そういう理想的な作曲家になりたいなと思ったことはありましたけど、バカラックはそういう意味ではすごくやっぱり自分にとっては影響のある。で同時にですね、フランス・レイを聴いてたことで、両者の特徴っていうものが、あの両極端に違って、
違うよね、僕は全然十分楽器できないしね、あのコードも分かんないんだけど、 あのフランシュレのメロディーってこれ素人でもできるよなっていうメロディーだと思ったの。でもバカラックのメロディーってこれどう考えても絶対素人が頭では考えられないなって思って、バカラックとフランシュレというのは対極にある、う
ん、対極ですね。まあ、だから背景が片方はヨーロッパだし、うん、片方はまあドイツとはいえね、うん、あの出身があの先祖がそちらだといえ、うん、やっぱりアメリカミュージックの影響っていうのがあって、うん、どこが一番の顕著に違うかっていうとメロディーラインの運びが全然違って、うん、それから楽曲の構成が大きく違うっていうのは、うん、フランシュレの場合っていうのは一つのモチーフを、うん、そのメロディーのモチーフっていうのを同じような体系でどんどんどんどん展開していくわけですよね。でコードだけが、まあ、クラシックの影響だと思いますけど、うん、こう変貌していく、うん、だけどバト・バカラックのメロディーっていうのはどこ行くかわからない、うん、おまけに途中で変拍子があったりとか、うん、そういう奇想天外な運び方をするっていう両方のこう面白さっていうのは、片方はすごくオーソドックスだけどいいメロディーを書く、で同じようなメロディーなんだけどあのやっぱりアレンジで変えていくみたいなところがあって、うん、その両方の良さっていうのが当時としては僕はすごく参考になりましたし、うん、
だから僕はさっき見てバカラックのを聞いた時にえこの音の変わり方何なのみたいなこう驚きがあったんだよ、うん、だからまあそれがそのコードがね、はい、今まで使ってないコードだったりしたんだろうけど、うん、聞いててえっていう驚きがすごいあった。
そうですね、うん、ですからそれをまあいち早くジャズ日本のジャズミュージシャンが影響を受けたりとか、うん、歌謡界でも影響を受けたりっていう、うん、そういうバカラックブームっていうのが60年代後半に あって、うん、まあお書きになってるように本当になんかそのあの時代に新しいその作風っていうのが浸透したって感じは受けるんですよね、うんうんうん。でも僕はあの振り返ってこれだけお付き合いしてて、あの最近バカラックは今年亡くなって、でバカラックのアルバムを全部出してきて、あの時系列に聞きながらその当時のことを思い出したらパッて裏を見たら浅田さんが書かれてたから、もうこの当時から書かれてたんだなと思ってたんですけど、逆に質問したいんですけど、浅田さんがそういう音楽を聴いて、例えばあのディスクジョッキーになるとか、あるいはその音楽ライターになるとかっていう発想はなかったんですか？
うん、というかね、そもそも僕音楽出版社の前に音楽ライターっていうか、まあ、音楽評論家みたいなことはやってたの。ああ、だから、はい、あのレコードの解説を書いた方が、あのそのパシフィック音楽出版の社員になる前より先なの。
あ、そうなんですか。
それで、あの解説書いてたからレコード会社の人たちとも知り合いになったんで、その出版社の仕事を始めた時にあの結構レコード会社のこう知り合いがいて、うん、
そうなんですか、うん、伝説になってるあの糸井五郎さんのところに、うん、いろいろそのリクエストしたりとかっていうことで、ええ、例えばそれを指針としてディスクジョッキーとかっていう方向は
なんかそれはなかった。
なかったんですか？
あのね、喋るのはね、喋るのはそんなにもう例えば斉藤安光さんとか、あの神戸淵明信さんとか、もうすっごい上手い人たちがいっぱいいたから喋ろうっていう気は全くなかった。
あ、そうなんですか、うん、
それから書く方もあの音楽出版社の仕事を始めてみたら、音楽出版社の仕事ってすごい面白くて、はい、というかまあもともとその林くんと同じで、僕もアメリカのソングヒットとかね、あのヒットパレードっていう雑誌をこう撮ると、そこにあの新しいヒット曲の歌詞が載っかってるわけ、うん、はい、それ作詞作曲家 と、うん、と音楽出版社の名前が書いてあって、はい、そう、あ、この作詞作曲家とは他の曲も書いてたな、で出版社も全部同じだなとかね。
そこまでもうその当時
だから最初にそういうことに興味を持ってたんで。
そうなんですか、うん、
だからちょっと、まあ、さっき林くんだって著作権をね、はい、結構興味持ってたって言うけど、はい、僕もそういうところに初めから興味持ってやってた。
なんとなくこう導かれていくような感じはあったんですか？ そっちの世界に。
あの日本放送が音楽出版社を作るって言った時に、うん、はい、あの高崎一郎の下であの、はい、アシスタントしてる浅妻っていうのは、あいつなんか音楽詳しそうだから 出版社の社員で撮ったらどうだって言われて。
あ、そうなんですか。そう、あ、なるほど。
だから僕はそのパシフィック音楽出版の社員1号なの。
はい、あ、そうなんですか。うん、あ、なるほど。うん、僕はだから今なんとなくそういう道っていうのは後振り返ると、うん、なんとなくそういう方向に行くのかなって思ったんですけど、うん、だから僕も先ほどお話ししたようにね、うん、自分がアーティストの方向を目指すってこともなく、うん、だんだん好きでもないアレンジの世界に引っ張られて、うん、本当は作曲家をやりたかったのに、うん、アレンジの仕事で皆さんのお手伝いをするような形で、うん、それで作曲になっていくっていうのもな、うん、今振り返ると
絶対辿らなきゃいけない道なんだよね。やっぱりそこを過ごしてるから、うん、次にこう曲を作ろうと思った時に結構いろんなことが役に立ってると思うな。う、ね、アレンジやってたことが、
う
ん、
あ、そうですね、うん、それは言えると思います、うん、現場も知ったりとか、
うん、僕もね自分で思うとその高崎一郎さんのアシスタントをしてでレコードの解説なんかを書いてでレコード会社の人たちと知り合いになったことが音楽出版社に入った時に全くの素人じゃなくてある程度みんなレコード会社の知ってる人をね知ってるっていうプロセスたどれたんで。
あ、なるほど、うん、あ、そうですね、うん、だから僕自身は洋楽の人たちとの付き合いが多かったですけど、でも実際にやっぱりレコード会社に足を運ぶってことは、うん、現場に対してすごく慣れるっていうこともありましたから、うん、ちょっとフロアを横切ると方角があったりする
んで、しかもね、はい、僕にとってすごい良かったのはちょうどね僕の時代にグループサウンズからニューミュージックが、うん、日本の音楽が新しくなったわけ。
グループサウンドあたりから新しい作曲家の人たちも、うん、
要するにグループ日本の音楽が洋楽っぽい
エッセンスを
入れ出したの。そうするとそういうグループサウンズなんかをディレクションするのに、うん、日本の今までの歌謡曲のディレクターじゃなくて洋楽やってたディレクターがグループサウンズを担当するようになったわけ。
なるほど。あ、そういうことあったんですか。
うん、そうすると僕はグループサウンズのそのディレクターになったっていう人たちと洋楽時代に付き合ってたから。
なるほど。うん、あ、それは僕にも言えて、うん、結局洋楽が好きでしたから、うん、なんでアレンジャーとして最初使われたかっていうと、うん、曲を書くにはもうヒットメーカーたちが、うん、先輩たちがもうゴロゴロしてますから、うん、その中に入り込むってことはできないわけですよね。難しいけど、でもメロディーはそのまま踏襲するものであっても、うん、外面は新しいものを求める時代だから、うん、そのディレクターたちが、うん、若手を使い出すってことなんですかね、うんうん、だからアレンジャーの方が先だったっていうことのような気がします。
だからそれ多分林くんも僕もこの業界に入った時期がすごい良かったんだ
と思うね。ちょうど変貌期というか。なるほど、うん、
それでそういうことから言ったら京平さんっていうのがね、はい、やっぱり自分最初の京平さんも
レコード会社の
そう レコード会社のディレクターやってて、ね、はい、そう洋楽のディレクターやってたの、はい、それから曲を作り出したんだけど、うん、最初は全部編曲も全部自分でしてたの。
あ、そうなんですか、うん、
それでそれが ある程度もうどんどん作曲の注文が多くなるようになって、うん、あ、これ自分でいつまでも編曲してられないっていうんで、うん、周り見渡して、うん、こいつは優秀だっていう編曲家見つけると、うん、次々に、うん、そうですね、編曲を頼むようになったの、
はい、そうですね、うん、やっぱり一度は京平先生の門をくぐって、
うん、そう、
そこでお手伝いするっていうようなね、うん、でそこがやっぱり先輩として京平先生見てて、うん、ものすごいやっぱりクレバーだなと思うのは、うん、もう一つは自分の作品をあれだけ多大に書いてて、うん、やっぱり全部自分でやるっていう物理的にも無理だし、うん、ましてやその色も全部やってたら飽きられるじゃないですか、うん、そこをもう新進のアレンジャーに委ねるっていうところもプロデューサー的な発想だし、
いやいや、それはアレンジャーだけじゃなくて、うん、作詞家もそう。
あ、そうですね、
要するに作詞家もこう、うん、面白い詩を書く作詞家が出ると、うん、ちょっと人紹介してよとか、うん、レコード会社の人とかね、まあ、音楽出版社の人に頼んで、うん、新しい作詞家の人と組んで仕事をする。 それから編曲家も絶対そうだし、うん、
その辺がすごく柔軟ですよね。
いやでそれはやっぱり自分の作品の枠を固まらないようにいろんな新しい、ね、才能とは注入したいっていう意欲があったんだと。
京平先生の思い出で僕はすごくよく覚えているのがですね、うん、京平先生が浅沼さんもいらっしゃったと思うんですけど、うん、20周年か何かのパーティーをやった時に、うん、もう業界の人から、うん、もう作詞家からいたんですけど、うん、アレンジャーももちろんいたんですけど、うん、作曲家は僕だけだったんですよ。
あ、そう。
そうなんですよ、うん、でそれは多分僕がアレンジャーとして、うん、京平先生の元でちょっとお手伝いしたっていうこともあったから、うん、招待していただいたのかなと思ってるんですけど、うん、僕が地方に移った時に、うんうん、京平先生が遊びに来られて、うん、でその時に言ったことがすごく印象に残ってて、うん、これは後々バカラックのことにもつながってるんですけど、うん、京平先生が僕たちはまだいいよって言うんですよ、うん、で何がかなと思ったら、うん、曲のタイトルを言って、うん、それで理解されるってことは自分が名刺を持っていることだって言うんですよね、うんうんうん、でもそこでアーティストの名前を出さなきゃならないっていうのは寂しいよねって話を、うんうんうん、でも僕らは楽曲で名前を出した時に自分の作品だって言えるってことは名刺を持っていることなんだってことを言ったのがすごく印象に残ってて、それは同時にバッカラックのコンサートにもつながっていくんですけど、まあ浅野さんもそのバカラックのコンサートで書かれてましたけどね、バカラックのコンサートに行くっていうことはそこにディオヌワイクがいれば最高でしょうけど、うん、そうもいかない、うん、でもバカラックのコンサートには行きたいっていうのは、うん、バカラックの曲を聴きたいっていうことですよね、うんうんうん、っていうことはバカラックの作品っていうのはもう一つのブランディングされてることですか。
だって変な話、バカラックのボーカルってね、はい、決してうまくないけど、うん、でもバカラックのボーカルで聴いてもすっごい味あるし、いい曲だもんね。
表現者としてはちゃんとしてれば、うんうん、別にそこには著名な、うん、まあ著名というと失礼ですけど、うん、そのオリジナルアーティストじゃなくてもいいというね、うんうんうん、それだけオーディエンスがバカラックの音を求めているということですから、先ほどのその京平先生が自分の作品が名刺だよっていうことに共通するようなねことだと僕は解釈してるんですけど、
林君はその京平さんが林君のどのあたりの曲を聴いて、はい、林君にアレンジ頼もうと思ったか、なんとなく感じるところある？
なんでしょうね、いやあ、まあよく
分かんない
ですね、うん、ただ京平先生がセクシーバストップで、うん、オリエンタルエクスプレスを
やった
本田さんのところで やりますよね、で京平先生がどういう判断をされたか分からないですけど、うん、それ一つでやめてしまうんですよね、うん、でその後に指名を受けたのがまだ新進だった、うんうん、まだ本当に馬の骨のとも分からない僕に指名されて、それは洋楽的なものを書くっていうのをビクターのディレクターとして探してたっていうことを聞いたんですけどね、でそういうなんか目線でもしかすると
当然は
見てらしたのかなっていう感じがしますね。
いや京平さんはもちろんアメリカやイギリスのアーティスト の新しいのをいっぱい聞いてたけど、日本のアーティスト の曲もいっぱい聴いてたもんね。だから要するにそれはもう日本のアーティストってことは日本の作詞家作曲家アレンジャーの音も全部聴いて、
すごいですね、うん、
でこの人は面白い、じゃあだから組みたいとか、
そうなんです
か。だから例えば作曲家だったらこの人は自分の競争相手になってくるんじゃないかとか思ってたと思うし、だから林君だって、うん、あ彼は作曲家としては結構自分に近いものを持ってるなと思ったのかもしれないし、
うんうん、亡くなられた後に、うん、売野雅さんですとか、うん、あるいはその京平さんの周辺のスタッフの方からね、うん、 今次に誰がいいと思うって言われた時に僕の名前挙げていただいたってことがね、亡くなられた後に聞きましたんで、もうちょっと前に伺ってたんだなっていうことは思いますけど、でも光栄なことに、ただ自分が客観的にその角恭平という作曲家を見た時に、まあすごい人だなと思うんですけど、まあ自分は如実に違うなと思うのは、恭平先生っていうのは時代に対しての答えっていうものを絶えずその打法を変えてもとにかくホームランだとかヒットを打てるようなその万全としたものを、今のお話にあったようにスタッフワークから考えられると思うんですね。チャートから職業作家の作品が消えたっていうのはその後に起こった時に、あの僕自身も感じたのは、恭平先生自身がいつも同世代の作家を振り落としても、振り落とすって言葉はあるんですけど、とにかく自分だけは時代に対していつも答えを出していくっていう作曲家の姿ともまざまざ見させられて、リーダーとして の存在というのがあったと思うんですけど、その恭平先生が職業作家がチャートから一人もいなくなったっていう時代がちょっと前にあったんですね。その時は時代が変わったのかなっていうことは感じましたけどね、僕なんかも、は
い、でも恭平さんはそういうふうに職業作家危ないかもしれないって言ったけど、やっぱりその時にすごい前にも増して勉強してたよね。情報を集めてた。
なるほど、その辺はなんかプロフェッショナルとして同じものを感じますね。
いやいや、もう本当にねもういや結構だから林くんと恭平さんって似たとこあるなと思う。も
う未だにやっぱりチャートを見て、で自分の好きな曲を、マーカーつけたりとかしてでもう一つはそこから抜き取ったりとかしますよね。でただ笑っちゃうんですけど、数年前にですね、今はこのサブスクですよね、サブスクの中のポップチャートを、まあ、100曲ぐらいずっと頭からお尻まで聞いてて、一つも自分の琴線に触れるようなものなかったんですよ。でこれはちょっとアメリカの音楽っていうのが変わっちゃって、憧れが自分の中になくなってきたなと。で2008年にロスに友人と出かけて、デビッド・フォスターとジェイ・グレードに会うんですけど、その時に、ロスの街をハリウッドとかを走ってて、70年代にレコーディングなんかで行った時の、あのワクワク感みたいなものが正直なくなってたんですよね。それは自分でもちょっと脅威で、あれと思ってて、でまあそこからその今のシティポップブームに一つの疑問だったのは、僕なりに分析したんですけど、じゃあなぜ 僕たちのその80年代の都会的な日本の音楽が世界で、受けたんだろうっていうことで、なぜそこに僕たちが一生懸命吸収しようとしてたアメリカの音楽ではなくて、そちらのオリジナルの方に行かなかったのかっていうことをだけが疑問だったんですよ。でもよく考えてみると、そこにはもしかすると日本人独特のそのこう感情の機微みたいなものの細かさみたいなものがあるんじゃないかな。
要するに それこそジェイ・グレードンとかデイビッド・フォースターたちの、音楽っていうのが一つのベースだと思うんだけど、それをどういうふうにこう分解したり、あるいは何か付け加えたりしていいものを作り出したのが僕シティ・ポップだと思うの。だからそのアメリカ人たちもアメリカも海外の人たちも、このさ日本の曲ってよく聞くとさえらいよくできてるなとかって評価したところが、そのシティポップブームの始まりじゃないかなっていうふうに思ってるんだよね。
まあ幸いなことにそういうね、その40年も前の曲が聴かれてるってことが作家冥利に尽きるんですけど、同時にですね、そのアメリカとまあイギリスですよね、それが音楽の先進国で、すごくやっぱり出版っていう部分でも大きく寄与してたと思うんですよ。それが近年そのアメリカの音楽が面白くなくて、全世界的にそれぞれのこうなんていうんですか、そのアニメの曲がヒットしたりとか、必ずしもアメリカファーストではないような時代になって、でましてや80年代の後半で MC ハマーが出てきたあたりから、グルーヴ中心になって、 ラップですとかそういうブームの中がすごく久しくて、僕はそのブームってすぐ去ると思ったんだけど、意外や意外、あの多分これはパソコンで作る音楽とイコールするんだと思ってるんですけど、その期間がめちゃくちゃ長くて、あのメロディー不在だった時代のような感じがするんですよね。それがなんか今またもう一度、アメリカのアーティストもそうですけど、
あの、まあだから変な話、ある程度長期にわたってこのチャートに残ってる曲ってほとんどサム・スミスとかさ、イギリスのアーティストだもんね。
そうですね、うん、でやっぱりアメリカのアーティストでも、あのチャーリー・プースだとか、うん、デュアリパだとか、うん、メロディーにフックがちゃんとあって、うん、きちっとそのメロディアスな部分も持ってるアーティストの方が確実にヒットは出してますよね、うん、
ブルーノ・マーズとかね、
はい、一発ヒットではなくて、うん、まあ、ブルーノ・マーズなんかも顕著な例で、やっぱりレイドバックした時の良さを全部引き継いで、うんうん、今の音楽を作っているって感じしますから、うん、まあ、やっぱり最終的にはメロディーなのかなって気がしますけど、
あのメロディーとそれに乗る説得力のある歌詞だよね。
あ、歌詞ですよね。
歌詞、うん、はい、そう、
うん、浅妻一郎、高鳴る心の歌、マイジュークボックス、次回もお楽しみに。